近町健次郎の大人町遊び。大人町遊び。
さあ、先週に続きまして、今夜も遊びに来ていただいているのは、豆富士というお豆腐屋さんの4代目の店主、加藤慎介さんです。今週は遊び心について迫っていきたいと思います。どうぞ今夜もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあしかし先週はやっぱりこう、うすうす分かってましたけど、まあ豆腐シンプルがゆえの奥深さが、すごくやっぱりありそうな世界がね、ちょっと紐解かれましたね。これはなかなか、まあその加藤さんがそのね、4代目ということで非常にこう、まあ大正時代からね、続く豆腐屋さんを、まあ普通に後継されてるのかなと思いきや全然そうじゃなくて、全く後を継ぐ予定もなかったところから、まあ、あることをきっかけにね、はい、そこに収まったということで、しかも、もともと八女にあった、お店なんですけども、福岡に拠点を変えたのも、加藤さんが、そういうふうにしたというところですよね。はい、まあ、でも、大丈夫ですか？かなり豆腐の製法についても先週はかなりネタバレ的な、ことがだいぶこう電波に乗ってしまいましたけど、
はい、
ね、
まあ、うん、簡単にできるようなことじゃないんで、
なるほどね。あ、じゃあ真似しようとかっていうことでできるものでもないんですよね。
ないと思います。
うん、どうですか最近、まあ、豆腐もちろんなんか、なんていうんですか、お味噌汁だったりとか、うん、まあ麻婆豆腐とかもありますけど、もっともっとやっぱりいろいろこう多様化してる感じあります、豆腐の世界って。
そうですね。
まあ、豆乳しかりですけどね。
はい。
うん。
そうですね。まあ、どうかわかんないですけど、うん、一風堂の豚骨スープ。
そうそう、そのニュースというかね、なんか資料もありますよ。
はい。
塩丸豚骨百年豆腐。
ああ、そうです。
というなんかね、資料をいただいてました。
はい。
これは一風堂で、
はい。
その、ラーメンの中に豆腐が、使われているということなんですか。
ですね、うん、麺の代わりに豆腐を使ってもらってるんですけど、
もう麺そのものが豆腐なんですか。
そうなんですよ。で、その豆腐ももう豚骨スープを半分使った豆腐なんですよ、
う
ん
う
ん、
あ、じゃあもうすでに麺自体に豚骨の味が染み込んでる。
そうです、豆腐の中に、
ね、あ、ごめんなさい、その麺、その豆腐の麺がですね、
はい、
うん、あ、じゃあ麺じゃないんだもん、もはや、
う
ん、
そうです、豆腐なんですよ。
もう豆腐しか入っていない。
そうです。豆腐にチャーシューとか、キクラゲとかが乗って。
そして豚骨スープなんですか。
そうなんですよ。
ほう、なるほど。
で、替え玉はしていいよ、みたいな。
え、替え玉は豆腐なんですか。
替え玉は麺です。
あ、替え玉は麺
です。ややこしいですけど。
へえ、いや、面白い、それ。
はい。
でもなんか、合いそうな気しますね。
はい。
豆腐と豚骨。
いや、ものすごいあってですね。うん、本当に。なんか、
まんま一丁入ってるんですか。
まんま一丁入ってるんですよ。
それをほぐしながら食べていく感じですか。
もう本当に、なんていうんですかね、トゥルトゥルで、うん、もう、なんでしたっけ、茶碗蒸しみたいな感覚です。
なるほど。うん、あの感覚。
はい。
そう、これも美味しそうですね。
そうなんですよ。まあ、それと一緒で、こう、まあ、うどん屋の話ですけど、
はい、
みうどんでも、はい、だし豆腐うどんって言って、
はい、まさか麺の代わりに、うどんじゃない。
麺も入ってるんですけど、そのだしを使って作った豆腐をちょっと浮かべてる商品もやってて。
それにももうすでに、だしが染み込んでいる。
そうです。
豆腐が使われている。
そうです、そうです。もう練り込んでます。だしを豆腐。
なるほど。
はい。
そっちもやっぱ相性いいですか？
ものすごい美味しいです。トゥルトゥルでですね。
今まで、はい、うどんで豆腐あんまり出てこないですよね。
そうですね。聞いたことないですよね。
ギリ、鍋とかで、
はい、はい。
混在してる場合はあるけど、はい、うどん屋さんのメニューで、はい、その豆腐うどんみたいなのないですもんね。
ないですね。
ね、これちょっと新しくないですか、それも。
新しいと思います、これ。
おぉ。ちょっと話戻ると、その一風堂の場合は、はい、きっかけこれ川原さんですか、それとも加藤さんなんですか。
あ、もともと、その、仲良くさせてもらってて、はい、で、なんか、一風堂、だから川原さんが、うん、四季のラーメンって言って、はい、1年に4回、こう、その時期だけの、その、ラーメンを出されてたんですよ。うん、それに、なんか、話、 をしてて、うん、豆腐も使ってくださいっていう話から、
うん、
あ、いいぜ、やろうぜ、みたいな話で、まず始まったんですよ、
はい。
で、それはもう本当に20年ぐらい前に一度っきりだったんですけど、うん、その豚骨豆腐は、
うん、
まあ、5年ぐらい前に、
うん、
もう結構半年ぐらいやってもらって、
うん、
で、あ、僕がなんか最初持ってったんですよ、うん、こんな食べ方ってどんなですって、
うんうん、
そしたらものすごい気に入ってくれて、
う
ん、でもすぐ商品化するぜみたいな
んで、あ、もうじゃあ今となってはもうちゃんとメニューの中に、
今一旦なくなってるんですけど、
あ、まだなくなってるんですか
そう、なくなってるんですけど、6月にまたちょっと一回復活するみたいなことを言われてて、ちょっと試作をなんか作ってって言われてます。
これはもしかしたらまたすごいこう斬新だし新しいなんか名物のメニューになりそうですもんね。
そうですね。その時ももうほんとものすごい売れて、
うんうん、
1日にどんぐらいかな、500丁ぐらい豆腐を送ってました。
すごい。でもなんかさっきチャーム師っていう感覚とおっしゃってましたけど、
はい、
そういう意味でもね、なんとなくこうもう持たれるようなイメージもないことはないじゃないですか、豚骨ラーメンって、はい、ある程度年齢出してくると、それをちょっとこうチャラにしてくれるぐらいの食材ではありますよね、豆腐ってね。
そうですね。
おお、なるほど。じゃあこれはこれでまたちょっと復活の兆しが、
そうですね、
あるということなんですね、はい。しかも何気にそのね、先週うどん屋さんが始まったというね三のうどん店の話も出ましたけど、
はい、
そこのメニューにもじゃあそのうどん、
はい、
そういう
使ってますんで、
いや、これぞまさに遊び心じゃないですか。
ああ、そうです ね、
はい、豚骨豆腐もそうだし、はい、うどんで誰もまあそんなやっていないところに、はい、あえてそれを持ち込む、まあ加藤さんの場合はね、その融合しやすいポイントはありますよね。
も
ともとだって豆腐屋さんなんだから、
うん、
ね、うどんにもそれはやっぱ かなり早い段階から豆腐取り入れたいなっていうのあったんですか。
そうです
ね、うどん屋さんをやるにあたって、
そうですね、その先代の大将が、うん、なんか新作豆腐考えないといけないねみたいな話をしてて、
うん
はい、
うん、
いや実はもう考えてるんですよみたいな、
うん、
で味見してもらってですね、
うん、
おいいやんみたいな、
うん、
はい、
なるほど。どちらもじゃあ好評ですか今のところ。
そうですね、好評ですね、
うん。そもそもだから実は先週話しなかったんですけど、豆腐屋さんの話ばっかりしてましたけど、実は飲食店でもあるんですよね、豆藤さんは。
そうですそうです、
うん、はい。これは営業時間的にも昼から夜までしっかり空いてる、
うん、あ、そうですね、まあ朝食からしてて、
うん、
朝8時から夜9時までずっと、
うん、あ、朝早いですね。
朝早いです。
朝食的にも利用される
そう
ですね、
はい、
やっぱうどん屋さんだけに。
あ、すいません。うどん屋は、すいません。11時から15時、
うん。あ、今のうどん屋さんの話ですか？
ですね。
うん、
豆腐屋の、
うん、飲食店の、
ま、はい。豆腐屋の飲食店が
朝早いんでしょ？
朝8時
から。朝8時からね、
はい。
なかなかそんな早くから空いてる飲食店ってそうないですもんね。
はい。
8時から夜9時まで。
夜9時までです。
なかなかしっかりと、
はい。
本気でされてる感じですよね。この営業時間を見るとね。
はい、朝がもう今一番多いです。でも本当に。
なんかあるんですか？朝メニューが。
そうです。朝食メニューで、もう本当に、シンプルなやつなんですけど、うん、
はい、
豆汁って言って、はい、ちょっとオリジナルのスープを作ってて。
それは豆乳とはまた違う？
ですね。豚骨を豆乳で炊いたやつがベースなんです。
はい、おー、なるほど。さっきの話もちょっとなんか近い気がしますね。
そうなんですよ。まあだから、豚骨豆腐をヒントにちょっと豆汁は作ったんですけど。
なるほど。
そうで、ちょっとその川原さんからもいろいろ教えてもらってですね、うん、
はい、
豚骨の炊き方とか、
はい、
で、まあ豚骨ベースの豆乳スープに自家製の味噌を、
うん、
加えて味付けしててですね、
はいはい、
それがすごいシンプルで人気です。
携帯としてはこう丼的な感じなんですか？
あ、丼です。
うーん、
はい、で豆腐もいっぱい入ってて根菜類と豆腐で、は
い、それを一品食べる感じですか？それともなんか色ついてるんですか？はい、その定食的に。
ですね。朝食は、豆乳と、その厚揚げ、
うん。
もしくは、冷ややっこですね。うんうん、で、ご飯と豆汁です。
うん、ああ、はい。なるほど。割と、じゃあ、いろいろ、あるわけですね。
はい、そうです。で、お昼になるともう普通に、肉料理とかも、
ああ、全然また豆腐以外のこ、はい、ものも出てくるわけですね。
そうですね。定食として食べれるんで、うん、
はい、はい、それも両方されてるんですか。じゃあずっと豆腐も作りながら、はい、飲食店にも立ってらっしゃるんですか。
飲食店にも立ってます。今うどん屋にも立ってるんで。
ものすごい忙しくないですかそれ。しかもうどん屋さんに立ってはおごりだから距離的にもあるじゃないですか。
そうなんですよ。だから、うん、朝その平尾でちょっと仕込みして、うん、うどん屋に行って、うん、それから八女の工場に行って、うん、また平尾に戻ってきてとかです。
ハードワーカー。すごいですね。
で、また別に夜のお店もしてるんですよ。
え？
立ち飲み屋さんを。
それちょっとやりすぎじゃないですか。しかもそれ誰かに任せれるならいいけど、全部自分でやりたい性分なんですか？
そうですね。なんかやっぱり、全部回りたい感じですね。
うわ、それは何ですか？やっぱり一石二鳥というか、自分も飲みたいし。
そうですね。まあそういうのもあるんですけども、最近はちょっとくたびれて飲んだらも
う。いや、そりゃそうですよ。だって、ね、豆腐屋さんの朝は早い上に、その豆腐だけじゃなくて、まずそこで飲食もされている。はい、そしてさらに、おごりでうどん屋さんも始まった。
はい、
で、夜はまた別の場所なんですか？
夜は、はい、平尾で、なんですけど、はい、すぐ近くなんですけど。
あ、まあね、あの、豆富士さん自体が平尾ですからね。
はい、
うんうん。ね、そう、お店の名前は何て言うんですか？
ですね。ワインの立ち飲みが豆とぶどうっていうお店で、う
ん、はいはい、一軒だけじゃないんだ。
そうです。もう一軒豆腐の角って言って、そっちはもう普通に立ち飲みです。
それもルーティンとしては全部一回顔出すんで。
いや、毎日はちょっと無理なん
で。ねえ、だってそれものすごいことになりますよ。
もうそうです。
でもそういう時もあるわけでしょ。
そうですね。
全部回るみたいな。
そうですね。
うん、
はい、
すごいですね。なんかちょっとあれですか、もう M なんですか。
そうですね。
じっとしていられないというか。
そうですね。もう本当なんかこう無理してでも挑戦したくなるんですよね。
おお、もうこれ以上本当は、いや、増やせんけど、はい、でもやってしまう。
そうですね。
みたいな。
そうです。
すみません、あのこれちょっとプライベートな回なんでお伺いしますけど、
はい、
ご家族は、
あ、子供。が、
奥様とお子さんもいらっしゃるんですか？
そうです。子供5人いるんですよね。
5人そんな暇、ようあったなって感じですよね。それでも、なかなか今の仕事の話だけでも、
はい、
その家族との触れ合う時間って、あるんですか？
そうですね、もう。
5人よ、しかも。
もうでも、あの、大きくなって。
ちょっと待ってください。上から下までどんな年齢なんですか、今のところ。
上はですね、もう25歳で。
ああ、もう大人ですね。
はい。
もう、独立？
その豆とぶどうをさせてるんです。
あ、はい。なるほどね。
と、あの、昼間のお食事どころもちょっと
させて。うん。なるほど、はい。もうある種責任者的にも動いてる感じです。
そうですね。
なるほどね。
はい。でまあそういうのもあって、うどん屋は。ちょっとできたんすけど、
家族経営的になってきてるわけですね、
はいはい、
でそのさらに下の4人は、
下が大学生が2人と、うん、高校生と中学生です。
うん、まだまだ子育て中ですね。じゃあね、
そうです。
お
なんかやっぱりこう、あの若い時からなんかいろいろそういう風に挑戦してい、うん、ってるんですけど、はい、まあなんかこう当時は20歳ぐらいだったら30歳ぐらいの人に、うん、もう若いうちやけん何でもしとかんとみたいな言われるじゃないですか、ね、でも30になったらなったで40とか50の人たちにそんなやって言われるじゃないですか、うんうん、今52歳なんですけど、
おー、なるほど、はい、
今でも70ぐらいの人に言われるんですよ。
なるほどね。やっとかんと今。
そうなんですよ、うん。で、なおかつ自分も30ぐらいの時に、うん、自分の20歳の頃とかを見たら、うん、あ、やっぱもっとやっとけばよかったとか。
うん、いや、結局なんか生涯現役、
はい、
で、通すのがやっぱりなんかね、
はい、
うん、一番幸せな生き方かもしれないですよね。
そうですね。
うん、
そんな感じでもうずっとなんか考えることは、得ることは、全てやりたいなっていう。うん、
なるほど。だから全然こう守ろうとか止まるとかっていう概念がない感じなんですね。
そうですね。
もう常に新しい取り組みに何か目を向けたい、
ね、
という意味ではもう一つあるんですよ、
はい、
なんか農業も始めたというもうどんだけですよ。だって今の話だけでもそれを回すだけでも相当なかなかね労力いりそうなのに、また今度は農業ですか。 今度。
そうですね。農業も本当に、これも本当たまたまなんですけど、
はい、
その八女の工場の隣に、一旦半って言って600坪ぐらいの農地があって、
はい、
そこがなんか、全部囲われてて、まあ僕しか買えないような土地だったんですよ。
うん、
それで、その、そこの地主さんから相談があって、
はい、あんた千年つ、
そう、買ってくれん、みたいな話で、で、調べたら、あの、結構転売しても、すごいお金になるような土地だったから、あ、買います、買いますって言ってすぐ買ったんですよ。そして、すぐ売ろうと思ったんですけど、その5年間は絶対売ったらいけないっていう法律があって、
うん、あ、そういうルールがあるんですよね。
あるって、で、じゃあやっぱり遊ばせるのもったいないから、なんか作ろうって言って、その誰でも簡単にできるさつまいもを作ったらいいっていうアドバイスを受けて、作り始めたんですよ。
はい、
そしたら、その、本当になんか自分たちで使う分と思って植えたのに、もう死ぬほどできて、大豊作で、
はい。
で、売ったら売ったでじゃんじゃん売れるから、
お
あ、農業っていいやんってなって、
お
そうなんです。それからなんか今ハマって今4年目ですね。
なるほど。なんか芋天うどんとかできそうです。
そうですね。自家製の芋でしたいなと思ってですね。
なるほどね。じゃあ芋だけですか？
そう、じゃがいもと、
あ、じゃがいもも。
はい、じゃがいもとさつまいもですね、今やってて。でも後々は、芋焼酎まで作りたいなと思って。
出た。また今度はちょっと商品開発がそこで。
そうなんです。ちょっと夢はもうなんか豆腐工場と焼酎工場となんか併設して、で、農園を。
農園もちょっとさらにじゃ拡張していくぐらいのイメージです。
そうですね。もう1万坪ぐらい。
もう目をつけてるんですか、実際。
そういう、もうなんかちょっとやめの、あの、農業家の人にちょっと相談してですね、
でも確かにもう農地って意外とその代理で止まってしまうケースがあって、
はいはい、
でその後を継ぐ人がいなかったりする場所って結構あるって聞いてますもんね。
そうなんですよ。
そういう意味ではでも確かに加藤さんみたいな人がね、
はい、
そこから入ってくる方が参入する方がいいのかもしれないですね。
そうですね。
やってますね、いろいろ。じゃあそういうところにも、あの、当然、顔を出しながらというか、顔を出すって程度じゃないですよ、農業はね。
そうですね。もうやっぱ、最初、ほんときつくてですね。機械も何もないとこから始めたから。
そっか。
全部手作業だったんですよね。
あの、いわゆるこう、手で掘ってみたいな。
そうです。
耕して。
そう
です。それは大変ですね、はい。昔はだってそうだったんでしょうけどね。はい、今やトラクター使ったりとか。
そうです。
農業ね、仕事されてる方はいろんな機材を。持ってらっしゃるけど、最初はそうですよね。
はい、
何もないところ。
そうだから。だいぶ本当この4年ぐらいで体強くなりましたもん。
あ、もう実際に自分でそれを耕してるから。
そうなの。1年目は、結構従業員さんたちも面白がって手伝ってくれたんですよ。はい、でも、その1年目でもうものすごい大変だったから、次2年目誰も手伝ってくれなかったですもん。
家族も。
家族だけです。
あ、なるほど。
子供だけがですね、唯一手伝ってくれて。
よかったですね、せめてね。だって家族も下手したら、こう、そこを親だから遠慮なく反抗したりとかしてもおかしくない話ですもんね。
そうですね。
そこは素直に育ってくれたんですね。
はい。本当、学校休んでいいけん手伝って。
ああ、なるほど。そっか、でもまあ、いろいろだから、遊び心に溢れてますね。
そうですね。
だからあんまりこう、とっかかりが仕事モードじゃないっぽい感じです。今までお話をお伺いしてて思ったのが。
そうですね。本当何でもそうです。
ね。
大体楽しいか楽しくないかで判断していくんで。
ね、きっかけが、その、これ儲かるなとか、
はい、
そんな発想じゃないですよね。
はい、
だって、まあ、僕素人ですけども、なんとなくこう、飲食店の大変さとか、そういうこう、生物を扱う大変さ。ましてや農業もそうだけど、大変そうじゃないですか。
はい。
そんなね、なんかビジネスっていう視点で見たら、あんまりやりたくないことばっかりですよね。
そうですね。
を、あえてやられているその理由は、やっぱり、そこはちょっと好きだからというものだったりとか。
そうですね。
なんか遊び心。
そうですね。もうやっぱり本当、挑戦していた、したいみたいな。
なるほどね。 いやいや、なかなか、そしてね、まあご家族もいろいろお手伝いもされるぐらいもう大きくなってたりとか、という中で、どうなんですか？まだまだじゃあ、これから、やりたいことってのは、当然もう出始めてるんじゃないですか？
そうですね。今、もう本当に、なんかうどん屋さん。
まあ始まったばっかりですもんね。はい、大郡のね、はい、ミーのうどん店。
そうですね。はい、だから、まあうどん関係で言ったらもう本当に、その、さっきも言ってたように、その篠原製麺さんの。
そこをどうまた復興させるか。
うん、そうですね。あと、引き継がしてもらって、
やっぱすごかったんですか、篠原製麺さんってい
うのは。いや、なんかすごい、こう、通の方たちには人気の麺だったみたいで、
ね、
すごい惜しまれて。
いや、その先週の話をちょっと振り返ると、この篠原製麺さんの麺じゃなければ、はい、もともとね、ミーのうどん店をされてたオーナーが、もうやりたくないと。
そうです、そうです。
いうところから受け継ぐことになったきっかけですもんね。
そうなんですよ。だから。
やっぱご高齢というか、そういうことだったんですか？その、もう辞める理由が。
そうです。篠原製麺さんはもう、ご高齢でですね。はい。もう大変だから辞める。
もう一回、もうそこは閉じられたんですか？じゃあ、篠原製麺としては。
はい。3月末でも完全に閉じてやって。でもまあ、お元気にはされてるんで、ちょっと連絡取り合って、
ね。教えてもらったりはじゃあ。
そう、全然させていただけるんで。ですね。
じゃあその篠原製麺もまた、もしかしたらこれから、
そうですね。
復活させるためのアクションが。
そうですね。もうちょっと近々やりたいなと思ってます。
はい、今はまだこう、よそからいただいてるわけですね、麺をね。
そうです。入れさせてもらってて。
でも本来の、ミーのうどん店にしようと思ったら、じゃあそこは、なんとか、ということなんですね。
そうですね。
じゃあ、まだまだ、こう、うどんは進化していきそうですね。
そうですね。はい。まずもう麺を、なんとか、取り戻したいなと、
はい。で、ちょっと話も出ましたけど、はい、いわゆるこう、豆腐を使った、うどん、のメニューもあるということですよね。
はい、そうです。
これはもう先代の時には当然なかったわけですもんね。
そうですね。もう本当、僕が継いで新商品として出させてもらってます。
ちなみにメニュー的には何ていう？
だし豆腐うどんです。
だし豆腐うどん。
はい。
で、それは、うどんと麺も混在しているというか。
そうです。麺と豆腐とかしわが乗ってます。
だから別に豆腐がトッピングでもないんですよね。
トッピングじゃないです。
麺と同じような、まあ、役割。
そうです。
ですよね。
はい。
で、それに何でしたっけ、トッピングが。
かしわ。
かしわ。
はい。
なるほど。またこれが美味しそうですね。で、もともとのその酢め。
はい。
だしが非常に美味しいという評判のお店ですからね。
はい。はい、
それはしっかりともう受け継がれてるんですね。
そうですね。
うん。
結構ね、なんていうの、常連さんとかには、まだまだやね、みたいな感じで。
よく言われるじゃないですか。その経営者が変わったら味が変わったもんね、って。はい。はい、そうなんかね、なるとやっぱ寂しいですもんね。
そうですね。だからきちんとちょっとそこは引き継いでですね。
いかないと。難しいですよね。やっぱその人が、豆腐の製造と一緒ですよね。
はい。
だから、加藤さんがやってるから、美味しくできる豆腐になってるはずなんですよ、きっと。
そうなんです、
ね。で、それをね、単純にこう、レシピを作って、はい、どうぞで、誰か第三者が作っても、全く違うものになる。
そう。絶対そうと思うんですけど、
うん、
まあ、でも、なんかポイントはわかるんでですね、
はい。
ここでこういう風にしたら多分違うんだとかですね。うん、だからポイントは結構抑えていってるんで。
なるほど。
だいぶいい感じではできてると思うんですけど。
そっか。だからそこをね、もう元々豆腐で経験を培っていらっしゃるから。
はい。
全くね、その経営者的な視線でそこを受け継いだとの、なんかちょっと違うわけですもんね。はい、何が大事かっていうことの肝はもちろんご存知なわけだから。
はい、そうですね。
そこはまあ、また改良に改良を加えて、っていうことでしょうね。しかも進化もしていく可能性ありますよね。
そうですね。
豆腐メニューも加わってるわけだしね。
はい。
うん。そう。なるほどね。これはもう私、先週も言いましたけど、もうぜひ、はい、行きたい、
はい、
うどん屋さんの一軒に加えさせていただきましたし、はい、で、もちろん豆富士さんも飲食がね、
はい、
朝8時から夜9時まで、
はい、
これおすすめのメニューとか他に何かあります？
そうですね。まあ、豆汁がメインで。う
ん、豆汁が一番気になりますよね。
はい、うん、はい。あとはもう、ほんと、なんかちょこちょこタルタルソースに生湯葉を使ってるチキン南蛮とか、
うん、
あと厚揚げがものすごい人気なんですよね。
豆腐屋さんだけにね。
揚げたてで、うん、 ですね。
これはもう夜メニューという感じですか、厚揚げは。
厚揚げはもうずっとオールで食べてるんで。
朝も、朝も夜まで。
はい。
うん、なるほど、うん。夜のなんかスペシャルメニューとかもあるんですか。
いや、もう、ないですね。普通に定食。
そこはもうじゃあ、あんまりこう、はい、お酒を飲みに行くというよりは、もうご飯を食べる。
そうです。定食屋です。
ということですね。
はい。はい、
だからこそ別に、飲み屋さん的なのが、
そうです、そうです。
あるということですもんね。はい、
立ち飲みで。
それな、お店の名前何でしたっけ？
ですね、豆腐の角。
豆腐の角。
っていうお店と、うん、豆とぶどうって言って、ワインの店です。
平尾界隈に全部集まってる感じですか？
はい、そうです。
なるほどね。
はい。
まあでもね、やっぱいろいろそれだけでもある上に、まあうどん屋さんが多いになって。そして農業。
農業。
まだ増やせますかね？さらに。
そうですね。
うん。まあ、その製麺所までできたらね。
そうですね、製麺所に。でも、夢は、芋焼酎の蒸留所、
うん。あ、そうや。ということはですよ、梅を増やせようじゃないけど、お子さんもどんどんまた、
そうです、ね。
製造していかないかんですね。でもね、多分家族でそうやって運営されるのが本当は一番なんか、いい、イメージもありますよね。
そうですね。
ねえ、だってね、スタッフはすぐ農業も2年目からいなくなった中ね、
そうです、
子供だけは裏切らずに、
そうです、
一緒にやってくれるんだもんね。もう、それやっぱ今からまたなんか、加藤さんが、まあ思いつきも含め新しいこと始めた時に、
はい、
もっともっとやっぱり人が必要になってきますよね。
そうです。
やっぱりあれですか、もう50過ぎられたって話も出ましたけど、もう、まだまだこう、チャレンジですよね。
そうですね、うん。もう考えれるのは全部やっていきたいなっていう、欲望が。
ねえ。これは、だからもう福岡になんかもっと、ね、いろんな、なんて言うんだろう、こう、流行り？まあ、ラーメンがあったり、明太があったり。で、昨今はうどんがね、
はい、
かなり注目を集めていますけど、ここに来てまた改めて、その、いやいや、豆腐も福岡やろっていうね。
はい、
そういうなんか時代が来るかもしれないですよね。
そうですね。
うん。
見てほしいですね。
だって現実にもう市販されてる豆腐とはまた全然違うね。
はい。
うん、豆腐を。まあまあ、お値段もいいんだけども、でもそれを納得するだけの皆さんね、リアクションと味が保証つきなわけですから。
はい。
ね、その辺はまあもうちょっとこう、広まっていく可能性もありそうですか、豆腐の世界は。豆腐は豆腐で。
そうですね。豆腐は豆腐でも本当なんか、じわじわじわじわですね、
うん、
豆富士も定着していってるんで、
うん、
はい、もっとちゃんとしたものを作っていかないといけないな
と。なんかそこがやっぱり加藤さんのこう一つの幹のような気がしますよね。
はい、
もうもともと豆富士のやっぱり四代目だし、
はい、
豆腐があってこそ、またいろんなまたご縁がそこで広がっていって、うん、うどんあり農業あり、
そう
ですね、っていう感じですもんね、はい、飲食店ありみたいな感じなんで、はい、まあこれからもじゃあますますまた、ね、
うん、
ちょっと目が離せないというか、何やってくれるんやろうみたいな。そういうとこはぜひ、ちょっと、要チェックですね。
そうですね。
はい。またなんか新しいこと始めたら来てくださいね。
ああ、はい。もう、呼んでください。
なんかこんなことがまた始まってますみたいな。そういうところもね、ぜひちょっと知りたくなってきます。こうなってくると。
はい。
ここまでいろいろ話をね、お伺いすると。ということで、ぜひぜひ、ね、もう本当、遊び心がもう結局仕事になっているというね。
はい。
そういうオチでしたね。
そうですね。うん、本当そんな感じです。
改めて、加藤さんにとっての遊び心とは何でしょう。
そうですね。痩せ我慢の境地。
お、ちょっと待って、面白いぞ。どういうことですか。
いや、さっきからまあちょっとちょこちょこ話してるんですけど、うん、まあやっぱり無理してでも、なんか挑戦したいとか。
うん、ああ、なるほど。
はい、うん、まあ考える、得ることは、すべてやりたいとか。
うん、
まあですね、
うん、
こう、体が動く限り、
うん、
やりたい、みたいな。うん、まあ、そうですね、もう痩せ我慢、イコール、遊び心を続けることじゃないかなと。
なるほどね。これ深いですよ。だってね、大人になればなるほど、まあ、いろんなこう常識だったりしがらみもあって、なんかやっぱやめとこうってやっぱ思っちまうんですよね。現実的なことを考え出すとね。
はい。
だけど、まさにその痩せ我慢の境地で言うと、でも、 やめとこうと言わずにまずやってみようみたいな方向にグッと入っていくわけですよね。
はい。
で、大変だと思いますよ。実際やったらやったで。
そうです。
多分ね、やっぱただでさえいろんなことがあるわけだから、でそこにまたさらに一個足してくるのかいみたいなね、ことだもんね、だってね。
そうです、そうです。
だけどそれをもう、恐れて、何もしないよりは、
はい、
とりあえずやってみようと。
そうです、そうです。もう、無理してでも、みたいな。
あ、でもそれは確かにね、今日のまさに加藤さんの話、遊び心ということをあえてね、あんまり言葉にしませんでしたけど、
はい、
ひしひしと伝わってきましたね。なるほど。痩せ我慢の境地、いただきました。はい、さあ、じゃあ、まあ、いろいろね、加藤さん、確かに手広くされてらっしゃいますから、もうちょっとまとめると、豆富士でインスタをチェックしていただけると、
はい、
まあ、今日の話、そして先週にも出てきた話とかが、ちょっと、なるほどな、ということで見えてくる。
はい、
と思ってて大丈夫ですか？
大丈夫です。
で、ミーのうどん店に関してもこちらの方に。
そうですね。
出てるんですね。
出てますんで。
じゃあ、いろいろも豆牛さんって言いながら、もう豆腐の情報だけではなくて、
はい。
いろんな飲食店、飲み屋さん、まさか、農業の話も。
もう、まあ、軽く。
軽く？あ、やっぱりそうか。じゃあ、はい、もうすべて、先週、今週と話した話が、
はい。
だいたいインスタを見れば、
はい。
腑に落ちる、
はい。
状態になってるわけですね。
はい。
なるほど。じゃあぜひ皆さん、いよいよね、私もそうでしたけど、本当失礼ながら、豆富士をちゃんとね、存じ上げてなかったところで、そういう方がもし他にもいらっしゃれば、ぜひ皆さんね、
はい、
これを機会に、
よろしくお願いします。
チェックしていただきたいと思います。さあ、ということで2週にわたって、いろいろ話をお伺いしました。
はい、
平尾にあります、豆腐屋さん、4代目のね、豆富士の店主、加藤慎介さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
Love FM Podcast。
Love FM のホームページではポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでも Love FM が楽しめます。 Love FM.co.jp にアクセスしてくださいね。
Love FM Podcast。